荒れ野に一人の預言者が現れました。その名はヨハネ。人々に洗礼を授けていたので、洗礼者ヨハネと呼ばれました。彼は神様からのメッセージを告げます。メシアが来ると。間もなく来る。だから備えをしよう。悔い改めてメシアをお迎えしよう。当時、人々の心はすさんでいました。神様を信じなかったわけじゃないんです。むしろ信じられなかった。国はローマ帝国の支配下に置かれています。巨大な帝国です。ローマの支配の中でいくら働いても貧しかった。信仰の指導者たちは律法遵守を語ります。人々は先祖代々守っているモーセの律法を守った。けれども何も起こりません。暮らしは厳しく、ローマの支配は変わらなかった。いつか心が固くなるんです。毎日祈りました。儀式ごとは繰り返されます。しかし人々の心の中で神様は遠かった。人々の心は枯れ、信仰の力は衰えていきました。この中でヨハネが現れたんです。このヨハネは誠に厳しい人でした。人に厳しかったし、それ以上に自分に厳しかった人です。そのようなヨハネの信仰はとても純粋でした。彼はなぜ荒野で伝道を始めたんだろうか。荒野で修行をして伝道するとき街中に出てくる。これだと理屈が通るんです。けれどもヨハネは人の中に出てこなかった。辺鄙な荒れ野でメシアが来るんだと、悔い改めようと始めたわけです。おそらくヨハネは関わりたくなかった。ローマの支配、そしてユダヤ教の指導者たち、彼らと触れ合いたくなかったんでしょう。ひたすら神に聞きたかった。邪魔されたくなかった。そして聞いたメッセージをそのまま伝えたかった。荒野はいいんです、彼にとっては。荒野で叫ぶ預言者の声、神のメッセージ。不思議なことです。場所は荒野なんですが、やがて人々の心に響いてくるんです。聞こえてくるんです。受け止める人たちが現れた。本物の預言者だ。荒野にいる。すさんだ人々の心にもう一度信仰の小さな明かりが灯るんです。もう一度信じてみようと。ヨハネのメッセージに、それはヨハネの生き方を通して語られる神のメッセージに心を動かされた。もう一度神様を信じてみよう。萎えていた信仰の手に力が入る。求める心が起こって、人々はヨハネのもとに集まった。辺鄙な荒れ野です。人が住むところではない。そこにたくさんの人々が集まり始めたんです。そして彼らは列をなして洗礼を受けようと思った。荒野の真ん中に行列ができた。そしてこの行列の中に シエスもいたんです。その頃イエスはガリラのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。シエスの現住所はガリラヤの町ナザレでした。地図で見るとパレスチナの北の上の方です。一方、ヨハネが活躍していた場所は南です。ヨルダン川の東にあるベタニア村、ヨハネの福音書にはこのように記されています。で、ベタニア村ってどこですかって話になりますが、死海の上の方です。ヨルダン川があって、で、死海があって、ちょうどヨルダン川が死海に流れ込む右上の方です。で、このベタニア、ガリラヤの町ナザレからベタニアまでどんくらいの距離だろうかと。で、直線にすると約100キロ。で、当時の道のりを考えると130キロから150キロの道のりであったろうと、こんなふうに考えられています。で、シエスはヨハネを訪ねて、130キロか150キロか、長い道を歩いてやってきたわけです。で、ここで一つ考えたいと思います。イエスの受洗、話としては分かります。で、けれども、イエスが神の子救い主であれば、なぜ洗礼を受ける必要があるんだろうか。当然このことが問われます。で、申していますように、ヨハネの洗礼は悔い改めの印です。神に背いていたと。信じたいけれども心は固くなっていた。で、そういうところからもう一回信じてみようと。そっぽを向いていた心をもう一回神様に向け直そう。で、このことの印として洗礼を受けたわけです。イエスが神の子であれば背くってことはない。つまり洗礼を受ける必要はないし、かえって洗礼を受けたら変な話になります。理屈に合わない。どういうことなんだろうかっていうことになります。少し余分なことを申します。私は行列に並ぶっていうのが大嫌いなんです。早くしてほしいっていうか、なんかこう行列でよく街にあるじゃないですか、行列ができていて。なんかこう行列作って時間使って待って、で、お金出して物を買うって、なんかこうすっきりしなくて、行列ができてんならいいやと思っちゃうんですね。ところが、かつて80分待ったことがあります。もう大昔なんですけれども、子供が小さい時ディズニーランドに行ったんですよ。で、80分待ちました。プーさんのハニーハント。で、8月で小雨が降ってたんです。8月の夜ですよ。6時ぐらいからのチケットがあるじゃないですか、あれ買って。で、私はそんなプーさん好きなわけじゃないんですけれども、子供が好きですから、で、待ったんですね、80分、傘差しながら。で、傘差しながら、俺は何をやってるんだろうかと、こんなんでいいだろうかみたいな。で、80分待って、乗ったんですよ、カートに乗って。多分1分とか2分とか、そんな時間じゃないかと思うんですが、ぐるっと一回りして、それで終わりですよ。なんかあまりにもあっけなくて、ああ、こんなもんかみたいな。子供が喜ぶからそんなこともするわけですよね。で、けれども、実は全ての人がそうじゃないんですね。待たなくていいチケットってあるんですよ。VIP ツアーっていうんです。 特別なプログラムがあって、で、10人までいいそうです。10人グループ作って、1人でも10人でも値段は同じなんです。で、ガイドさんがついて、で、ほぼ待ち時間なし、アトラクションないんですよ。その代わりお金払うんです。で、いくらかなと思って調べたんですけど、これはこの席ではもうしません。で、かかるお金はね、働き盛りの人が1ヶ月、手取りの給料のほぼ2倍強です。で、そのお金を出すと、まあ、10人で頭割りにしてもいいし、1人でもいいんですけれども、そのお金を出すと、6時間だそうです。6時間。まあ、乗り放題で待ち時間なしみたいな。で、考えたんですね。まあ、こういうのあるんだなと思って。で、けれども、普通は買わないですね、まず、きっと。まあ、買う人もいるから売るんでしょうけれども。で、一般人は待ちますよ。で、話戻して、シュエスが洗礼を受ける行列の中に立ちましたっていうのは、一般人になったってことです。普通の人になった。待つんです、このお方も。ヨハネから洗礼を受けるために行列の中に入って待った。で、注意したいんですけれども、イエスは神の子だけれども、人間と同じになって順番待ちましょうと。で、神様を見失ってもう一回立ち返るんだと。そういう人たちと目の高さ、肩の高さを同じにして順番を待ちましたと。で、これは気をつけたいのは、イエス様はポーズで、形として、見本として、模範としてこういうことをやったんじゃない。この方は本当に神様を求めていたんだと思います。シュエスもおそらくは神様が見えないと、わからないと、この苦しみがあったと思います。で、以前も申しました通りで、当時のユダヤっていうのは非常に貧しくて、98%の人たちは貧しい人々だったと。残りの2%がとても富裕な人たち、まあ特権階級です。大祭司であるとか、それから大地主であるとかみたいな。で、中間の人たちがなくて、ほぼ全員貧しい時代。当然シュエスもその中の一人です。で、この方は木工職人で生業を立てていたと。で、現金収入は少ないわけです。で、自分で畑を耕して、羊を飼って、働いて少しの現金収入を得て、そしてあとは自給自足のような暮らしです。苦労があった。そして社会制度の中で明日を望むことが十分にはできなかった。さらにイエスという方を考えると、ヨセフ、この世の父、育ての親みたいに言われます。ヨセフが早く亡くなっています。で、当時は、ね、家父長主義っていう言い方をしますが、父親中心の世の中、社会の形でした。で、その中で一家に父親がいないっていうと、それだけで馬鹿にされたり低く見られたりする、で、そういう偏見が当たり前の時代でした。で、つまりシュエスは小さい時から苦労したんです。苦労する階層というか、その中でも辛い思いをした。この中で子供の頃から神様とストレートにつながっていたっていうことではないと思います。一人の人として生まれたと。この世の貧しさ、矛盾、 それこそ弱い者がさらに弱い者をいじめるような、そういう中で生きてきた。神を問うたと。そして荒野にヨハネが現れた。おそらくは飢え渇く思いで、100キロ余りの道を歩いてきた。で、シェースは、女性が産んだものの中でヨハネほど偉大なものはないっていう言い方が聖書の中にあります。で、人間的な言い方をすると、シェースにとってヨハネっていうのは信仰上の師匠です。で、ヨハネのもとで信仰を学んだ、そういう関係です。つまり、イエスは、謙遜として、謙遜を表すために列に並んだんじゃない。本気で並んだんです。本気でヨハネから聞きたかった。教えてほしかった。神を知りたかった。この思いで長い旅をし、長蛇の列を厭わずに並んだ。シェイスの順番が来ました。洗礼を受けるんです。すると、天が開けた。聖霊が鳩のように下った。そして、神の声が響くんです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。それでいいって言うんです。神様が道を求める。神様を求めて歩み続けて、すがりつくような思いだったかもしれない。ヨハネの手から洗礼を受けたと。それでいいって言うんです。身を低くして、この世の現実を担って、もだえるような心を持って神を求めるイエスです。そして、これこそ私の子だ、この子によって世は救われる、私が遣わした、このメッセージが響いたんです。聖書が伝えている福音、救いは、神様の愛と許しの中で私たちが生きることです。神の愛と許しはキリストの十字架によって現れたんだ。何度も聞きます。その通りです。だけど、ピンとくるだろうか。重要なのはここです。神の愛と許しが自分ごとになること、これが大事です。神様があなたを愛しています。あなたを許しているんです。これが私の事実にならないと、救いとか信仰とか言っても意味をなさない、力をなしません。神の愛、救いって何だろうか。私は小さい頃、世田谷区の上野毛っていうところに住んでいました。で、当時、祖父母の家が千歳船橋にあったんです。で、バスで20分ぐらいの距離です。で、小学生の時の私は、土曜日になると祖父母の家に行きました。一晩泊まって日曜日の午後に親が迎えに来ます。それが当たり前な暮らしでした。おじいちゃんおばあちゃんの家に行って、小さい時の私、当たり前のようにして家に上がって、土曜の午後になるとおじいちゃんに連れられて銭湯に行って、6時前の早い夕ご飯を食べて、そんなことが日常でした。土曜日、日曜日にすることでした。祖父母に愛されているとか、可愛がられているとか、当時の私はそんなことを考えたことは一回もありませんでした。それは物心つく前からのことで、意識に上らないわけです。当たり前のことだったから。 主イエスを信じる、あるいは神様の恵みの中にいるっていうのも似たようなことではないかと思うんです。神様信じました、イエス様をお受け入れしました。で、そこで何か特別なことが起こるかっていうと、そういうことではないと思います。辛いことも起これば幸いなことも起こります。神様を見失ってしまう、そんなこともあります。そんな中で、じゃあ私たちイエス様を信じるのをやめますかっていうと、そういうことじゃない。私たちにとって今過ごしている教会っていうところはどんなところでしょう。普通のところではないわけです。神の家、霊的な意味での実家、こんなところではないかと思います。日曜日の朝、このようにして礼拝の席に座って、今ここに座っている自分を疑うっていうことはないと思います。いつもの席で礼拝を捧げる、終われば家に帰って、日曜日になればまた教会に帰ってくる。神の愛と許しが救いだと。実は私たちがこのようにして教会生活をしている、信仰の暮らしをしている、これが神様の愛と許しの中にいるっていうことなんだと思います。なんかびっくりするような奇跡的な出来事が起こるとか、考えられないような幸いが与えられましたみたいな、そういうことよりも日常の中に、私の人生の中にイエス様がいる、それが当たり前、救い、福音、こういうものだと思います。主イエスは洗礼を待つ人々の中にいました。順番を待っている人たちは善人の集まりではありません。悩みつつ、世を生きている人たちの集まりです。信じつつ生きて、けれども苦しくなって、神様が何だか分かんなくなって、そしてヨハネのもとを訪ねているんです。そしてシエスはこの列の中にいる。私たちの日常の中にキリストはいるんだ。喜びがあって、悩みがあって、困りごとがあって、そしてあっという間に一週間が過ぎていきます。そして主はこの中にいる。お客さんとして、あるいは何かこう私たちには手の届かない方としているのではなくて、私たちの現実を知る者として、私たちの苦しみを本当に自分事として苦しんだ方、働いて苦労して仕事を覚えて、働いてわずかなお金を得てどう使おうかと、愛する者が具合が悪くなったと、どうしたらいいか、日常を生きたお方です。イエスというお方に特別なものはなかった。マリアとヨセフの子、木工職人、そのようにして生きてきた。そしてこのお方こそが神の子であった。そのイエスが私たちと共にいる。重要なことが一つあります。シエスが私たちと共にいてくださるのであれば、重要なのは関わることです。 関わること、シエスは共にいてくれるんだ、それで終わっちゃうとそこで足踏みです。私たちを知り、私たちと同じ現実、いや、もっと辛い現実を生きた方、その方があなたを愛して共にいるんです。あなたの日常の中に重要なのは関わることです。共にいてくださるイエスと関わる、この方は語るんです。礼拝の席で聖書を通してあなたに語りかける。これを聞くっていうことが大事です。そしてさらに広げて考えると、信仰を持って生きてると日常の中でふっと言葉を思い出すってことありますね。聖書の言葉を思い出すとか、あるいは自分で思いついたんだけど、何かこう神様に教えられるような、そんな瞬間があります。ある人が私に教えてくれたことがありました。真冬、昔のことで湯沸かし器とかなくて、真冬の朝水で顔を洗っていたと、氷水で洗うようだったと。朝一番に起きて、ご家庭の主婦の方でした。朝一番に起きて氷水のような水で顔を洗うと、その時心にふっと思ったって言うんですね。いや、言葉が響いたって言うんです。思い煩うな。そのことを教えてくれました。真冬に氷水のような水道の水で顔を洗って今日一日が始まるわけです。日常はそんなことの繰り返しかもしれない。その時心の中に思い煩うな、言葉が響いた。神様のメッセージ、礼拝を通して与えられます。聖書を通して与えられます。そして日常のいろんな断片の中で気づくことがあります。なんかこう考えすぎちゃって暗くなっていると、もうちょっと明るくていいんじゃないかなみたいなことを思ったりとか、そんな一つ一つが大事だと思います。そして私たち祈るんです。聖書のメッセージを通し、あるいは日常的ないろんな気づきを受け止めて、そして主に祈る。そんな中でそれぞれの自分の一歩を踏み出していく。神様を信頼して一歩を踏み出していく。これがキリストと関わることです。イエス様は心の中にいるわけではない。もちろん心で信じるんですけれども、心でつながっていくんですが、まさに生きて働いてるんです。私が信じられる日も信じられない日も、主はあなたと共にいて生きて働いている。だから関わるんです。だから聞くし、メッセージを集めるし、蓄えるし、祈るんです。そして神様の御前によしとする一歩を踏み出していく。これを繰り返していく。シエスが十字架に着いたとき、弟子たちは全員つまずきました。十字架のもとにいたのは女性の弟子たちだけで、使徒と呼ばれる弟子たちは全員姿を隠してしまいました。どこにいたか分かんないんです。やがて主が復活した3日目の日、シエスは弟子たちに現れました。汝ら安かれと現れた。で、そしたら彼らはイエス様を見て復活の主に出会って信仰を取り戻します。心は恐れと 冷たさに固くなっていた心は、復活のイエス様に出会って熱く燃え上がった。注意したいのは、単純に復活のイエス様に出会ったからじゃないです。弟子としての暮らしがあったんです。あなたを人間を取る漁師にしようと。あなたは私に従ってきなさい。ペトロやヨハネであれば、あの日からです。あの日からずっと従ってきた日々があった。ペトロは優等生じゃないです。何回も怒られてます。ヤコブとヨハネの兄弟、みんなより偉いものにしてくれと、見当違いな願いをシエスに言いました。賭けのある弟子たちです。だけど彼らは日常を通してシエスに従い続けた。従ってきたこれまでがあったから、つまずいた後、復活のイエス様と出会ってもう一回信仰に火がついた。従ってきたこれまでっていう、言ってみるとものがあるわけです。だから復活のイエス様と出会った時、信仰は燃え上がったんです。地味な日常の積み重ね、これが大事です。そこに主が働いている。そして主は私たちの思い、私たちの生きる努力、苦労、これを無にはしません。愛しているからです。あなたに生きてほしい。健やかに力強く生きてほしい。そのために愛と許し、恵みの力を注ぐのがシエスです。だからシエスと共に生きて、この方と関わって無駄になることはない。主と共に歩む日々、これを大事にしていきましょう。シエスは信仰があるとき、山さえ動くと言いました。本当のことだと思います。もちろん山っていうのは困難なことのシンボルです。日常は地味ですけれども、主と共に過ごす日常、一日一日を問いつつ答えつつ生きていく。そこでキリストの力、神に愛され、神に許されているって福音が自分ごとになっていく、生きる力になっていく。そしたら山だって動くんです。これが主が来てくださったこと。洗礼の列に並んだ私たちの現実の中に来てくれた神が、私たちを愛し生かしてくださるキリストは来ている。このことの恵みです。この方と関わるとき、私たちは、あなたは生かされます。そのために主は世に来たし、私たちと一緒に洗礼の列に並んだんです。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、御子キリストは世に来られました。貧しさも苦しさも惨めさも知る者として世に来られました。そしてこのお方が私たちを愛し救いに招いてくださっています。今この時もそうです。主よ、あなたの招きに応えていきます。私たちを導いてください。一日一日生けるキリストと共に歩むことができますように。そしてどうかあなたの愛と許し、キリストという恵みの力を得て イエス様と共に歩むことができるように導いてください。どうか私たち一人一人の歩みを守り、祝福し、導いてください。この時を感謝します。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。